さあ、それでは今日も始めていきましょう。第223回目となる沖の映画の歌曲はアントワン・フークア監督作マイケルです。まずあらすじですね。野心家の父の厳しいレッスンのもと、ジャクソン5としてデビューし一世を風靡したジャクソン兄弟。とりわけ注目を集めたのは五男のマイケルだった。ソロとしても華々しい実績を積み上げていくものの、少年のままだった彼の心に去来するのは孤独だった。早熟の天才ゆえに周囲に理解されない感性は容赦なく叩かれたが、溢れ出るビジョンと家族への愛はとどまることを知らなかった。次々と音楽シーンの歴史を塗り替えていくキングオブポップ。しかし彼も重圧に苦しみ、葛藤を胸に秘める一人の人間だったという物語。出演キャストにはジャファー・ジャクソン、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、マイルズ・テラー、ロース・ハリアー他となっております。公開4日目のレイトショーで見に行ってまいりました。平日の夜でしたが、思ってたよりもお客さんが入っていまして、鑑賞後にはパネルで記念写真を撮っている若い方たちもいらっしゃって微笑ましかったですね。一番音響のいい大きなスクリーンが用意されていたのも個人的に嬉しいポイントでした。思ってたよりは音圧を感じませんでしたが、 IMAX とかだとね、また違った映画音楽体験が得られるのかもしれません。ということで早速ではありますが、まずは今回のマイケル、僕の感想を言わせていただきますと、とても良かったと思います。なんというか非常に贅沢な映画でしたね。その贅沢さの最大の功労者は、なんといっても主演を務めたジャファー・ジャクソンですよね。今までもマイケル・ジャクソンの伝記映画は何度も議題に上がってはいたんですけども、その都度頓挫してきまして、一番の難題だったのがマイケルを誰が演じるのかっていうところだったんですよね。それが今回なんとマイケルの実の甥が演じるという形で実現したと。もうこれこそ満を持して、正直誰も文句言えない最高の条件をもってして映画化されたということですよね。劇中の時間が経つにつれて、どんどん我々が脳内で認識しているマイケル・ジャクソンになっていくんですよ。これはちょっとすごいなと、もうマイケルやんと劇中で何回もね思ってしまいました。ちょっと引き合いに出していいのかどうかまあ分かりませんが、最近の大物ミュージシャン電気映画ですと2024年に公開されたボブ・マーリー・ワン・ラブがあったんですが、僕劇場まで見に行きましたけども、どうしてもモノマネ感が否めなくて、制作総指揮ブラッド・ピット、ボブの妻でもあるリタ・マーリーや息子さんが全面協力しても正直あんまり面白くなかったんですよね逆に家族が口出ししすぎたりとか、一歩踏み込んだ内容に目を光らせたりはもしかしたらあったのかもしれませんが、劇中で流れる楽曲もなんかベストアルバムをなぞってるだけみたいな感じで、全体的に冗長で盛り上がりにも欠けた印象だったんですが、まあボブ・マーリーやマイケル・ジャクソンに限らず、映画になるような超ビッグなアーティストって今更新たに掘り下げられるエピソードもまあそんなにないじゃないですか。みんなが知ってる話、みんなが知ってる曲でどうやって一本の面白い映画に組み立てるかっていうところですよね。その点このマイケルは非常にバランスが良かったんですよ。期待されている曲を挿入しつつ、見たいシーンはしっかり時間を設けていまして、ストーリー的にはですね、マイケルの成長と父親との確執を描きながら、ジャクソンズによるビクトリーツアーで父親の呪縛から解放されて、バッドワールドツアーでのバッドで幕を閉じるわけですが、この音楽要素とストーリーのバランスですね、これだけ贅を尽くして詰め込みながら映画として2時間に収めたのは本当にすごいなと、2時間の映画とは思えないような満足度でしたね。特にスリラーのミュージックビデオのシーン、もうあの MV を見たことない人この世界に存在しないんじゃないかっていうぐらいの、いわば人類のマスターピースじゃないですか。普通ならあそこで欲を出したくなる、まあ時間を大きく割きたくなると思うんですが、あえてポジションを抑えて、それでも観客の気分をしっかり上げた上で印象に残せているんですよ。このあたりの配分はさすがアントワン・フークアだなとうなった部分でした。それでもう言わずと知れたあのマイケル・ジャクソンですから、人生を追いたいならウィキペディア見ろよって話になるんですけど、 この映画を大きく動かしていく要素として、父親ジョセフ・ジャクソンとの確執に大きな比重が置かれていました。木の棒やベルトで叩かれていたのは有名な話ですけれども、なぜ体罰を与えたのか、そして体罰が生んだものは何だったのかという、当人たちしか感じえないセンシティブな部分にもしっかり触れられていたんですよね。ジョセフを圧倒的な悪として描くことで、話と話をつなぐ原動力になっていましたし、シンプルにマイケルを応援したくなる気持ちになるんですよね。この極端な描き方がちょっとジャネット・ジャクソンの同意と協力を得られなかった部分なんじゃないかなと、そういうふうに言われているようですけども、他にもですね、エホバの証人への言及だったり、花の整形にも触れられていましたし、特にこの映画の功労ポイントとして、肌の病気、尋常性白斑ですね、ここをさりげなくながらしっかり描くことで、いまだに白人に憧れて肌を白くしたという間違った認識をしたままのライト層への情報修正が行われた点ですね。インターネットがない時代だというのに、凄まじい数の人間がその情報を鵜呑みにしたわけですから、その伝播力たるや想像以上、まあ、それだけマイケル・ジャクソンという人間への嫉妬が想像以上だった裏返しとも取れますけども、それで少し話が飛びますが、すでに続編がこの映画決定していまして、ジャファー・ジャクソンの続投も公表されて、日本公演も描かれるんじゃないかと予想が飛び交っておりまして、早くも期待が高まっているわけですが、そもそもの話でこのマイケル、警察から家宅捜索されるシーンから始まる想定だったみたいなんですね。法的な問題があって構成を大きく変更した後のことなんですが、ということはスキャンダルや泥沼裁判も描かれる予定だったことになりますが、まあ続編ではここがクライマックスへの焦点となるのは間違いなくて、それ見たいかなっていうふうにね、個人的には思っちゃうんですよね。なんでも近年マイケル・ジャクソンが再評価されているようでして、まあ、人類史上最もアルバムを売った人間に対して再評価もクソもないような気がしますが、晩年はちょっと言い方が悪いかもしれませんが、その奔放な動向や見た目、スキャンダルや歪曲された情報から人々のおもちゃみたいに扱われて、50歳という若さでこの世を去ったわけじゃないですか。それでこの映画ですね、非常に出来が良くて、グリーンマイルのジョン・コフィーじゃないですけど、もしかして我々は天が使わした唯一無二の逸材をすでに失っていて、それに対して悲しみはしたものの、もっと悲しんでもよかったんじゃないか、もっと人類全体が愛国して開墾の念を抱くべきだったんじゃないかと、映画のかなり序盤で思わせることに成功しているんですね。それで良くないかっていうところですね。劇中でネバーランド構想とか、いろんな意味を含んだプリンスへの言葉だったり、後年依存してしまう鎮痛剤も登場しましたし、もうそれで良くないっすかとなんか死人に鞭打つみたいで、あんまりいい気持ちはしないような気がするんですが、まあね、今回見事に演じ切ったジャファー・ジャクソンでのその後はまあ見たい気もする。まだまだ見て聞きたい楽曲もたくさんありますしね。そういった紆余曲折を経ての This is It ツアーからの世界からの退場っていう悲しみをもう一度体感させたいのであれば、続編もまあありっちゃありなのかなと思えなくもないですね。アントワン・フークはもう超売れっ子ですから、どちらにせよかなり先の話になりそうですけども、まあ続報を待ちたいと思います。揉めそうなんで続編やっぱりやめますとかでもね、全然構わない。それぐらい今作の仕上がりは良かったと思います。はい、ここでメールが届いたようですので、早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのマイケル見るべきでしょうかというご質問をいただきました。いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。マイケル、ジャファー・ジャクソンの華麗なる挑戦を見届けるために見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。